こんにちは、四柱推命鑑定士の翔子です。この番組は四柱推命鑑定士の翔子が四柱推命のことを、占いのことを、あれこれお話ししていく番組です。さあ今回はですね、また占いのお話を少ししていきますね。と私の近況についてちょっとお話ししましょうかお話ししましょうかとかまあいいや。そうです、私風水の鑑定を受けました。風水もね、四柱推命と同じ陰陽五行説が元になっていて、まあ占う環境を占うものとか、まあ環境学なんてね風水言ったりするんですが、そういったものです。四柱推命はその人がどういったタイプの人かっていう、その人を見ていくんですが、風水は土地と環境をね見ていくものになりますね。そうでね、風水はやはりね、自然相応の土地がやっぱりいいということで、風水って今言うとやはり間取り、どういう間取りがいいですよとか、なんか西にこの色のものを置くといいとか黄色い布にくるんで置いとくとなんか宝くじ当たるとか、なんかそういうようなことがすごく有名になってはいるとは思うんですけど、まあそれは結構ね、まあ、小さいことで、やっぱり大きなことで見ると環境なので、間取りよりもその土地、その環境、周りの環境がどういうところかっていうのがやっぱり一番いいという話をされていて、なるほどねと思いました。なので風水の鑑定を受ける人、どういう方がすごくおすすめかっていうと、まあ、今ねこの間取り、今住んでいるところで少しでも良くしたいっていう方ももちろんすごくいいと思うんですけど、これから引っ越しを考えてる方とかっていうのは、まさにとても風水見てもらうといいと思います。引っ越してしまってからどうしようというよりかは、もし引っ越す予定があるなら、その土地とか環境とかっていうものを総合的に判断するものなので、その候補がねちょっといくつかあったりしたら、その段階でまずは風水鑑定するのがとってもおすすめです。でその上で、まあそのね、間取りがどうかとか、まあそれがね賃貸なのか、それとも分譲なのか、それも注文住宅なのか、建て売りなのかとか、なんかそういうのでいろいろ変わるとは思うんですけど、まずは引っ越す前に鑑定してもらうのはとってもおすすめです。やはりね、間取りよりも全然環境、周りの環境とかの方が大きいとおっしゃってましたよ。ですごくね、周りの環境もよくって、そのお家の状態もすごくよくって、でなおかつその間取りの中に何を置くとか、どこに何を配置するっていう風にするとよりいいっていうのは、もちろん相乗効果としてはやはりあるみたいなんですが、周りがあんまり良くない環境で、いくらねお家の中頑張ってもやはり限界があるとのことだったので、ぜひねこれから引っ越しを考えているという方は風水鑑定してみてください。そうですね、あとはなんかやっぱり 100% 絶対的にいい間取りもないらしいの で、ここはよくてもここはあんまりとか、まあそれぞれあったりもするし、まあ全部が 100% っていうことはないので、まあその中でどうねよくしていくかとか、自分にとって何が大事かとか、優先順位を決めながら間取り決めていったりするのがいいんじゃないかなと思います。すごくね面白かったです。風水もやはりね、私は陰陽五行説がとても好きなので通じるものがとてもねたくさんあるので、より楽しいっていう部分はもちろんあるんですけど、すごくね面白かったですね。そう、私も結構前に知り合いの方が風水できて、その方はねフライングスター風水とか言うんですけど、それをね勉強された方で、ちょっとねお話ししたことがあったんですけど、ちゃんと鑑定してもらったことは今回が初めてで、そうでもそのフライングスター風水やられてる方と話してた時っていうのは、私がまだ四柱推命勉強する前だったから、なんか陰陽五行説はなんとなく知ってるくらいな感じだったんですけど、今回はね陰陽五行のこととか色の配置とか、そうですね、その 故郷の話がすごく自分の中にベースがあったのでより楽しめたっていうのがあります。一つねすごく面白かったのが、まあいろいろな素材のもの、金属のものは金の五行だし、例えば木のものは木の五行とか、あと色もね、赤はまあ火の五行にあたるからここにはあんまり赤の色は良くないとかいろいろあるんですけど、あと緑を置いた方がいいとかね。風水ではプラスチックは火の五行に入るんですって。分類として火の五行、プラスチックは火の五行っていう風になるから、火の五行を増やしたい時にはプラスチックの素材はいいんだけれども、火の五行をあんまり増やしたくない時はプラスチックもやめた方がいいという風におっしゃってましたよ。それがなんか知らなかったので、へえそうなんだと思ってね、純粋にすごく楽しかったです。まああとね、四柱推命でもそうですね、環境を整えるというか、まあ綺麗にしておくってことはとてもいい状態、開運行動は、掃除は開運行動ですって言うんですけど、やはりねそれは風水も同じで、そう、あのお家の中を綺麗にしておくってことはとっても大事。やはり環境学って考えた時に、まあ居心地がいい空間とか、いて気持ちがいい空間にいるってことはやっぱり大事ですよね。すごくなんかここにいると具合が悪くなりそうみたいなところにいるのはあんまり良くないので、まあ、そういった意味でも部屋が片付いていたりとか綺麗な状態にしておくってことはとっても開運行動になるってね、風水からもおっしゃってましたね。あとね、これも私前からね、まあ、知ってたんですが、なかなか玄関が狭くてできてないんですが、靴とかは全てしまっておくことが大事。風水では玄関が一番大事って考えるので、そうですね、そう、靴をね、一つだけ、一人一足までだったら置いていいらしいんですが、できるだけ置かない方がいいっていうのがね、あるので、そうです、靴はできるだけ靴箱にしまいましょう、ね、靴箱なんか結構小さいお家とかもあるので、そうするとなかなか難しいですけどね。まあでもなるべく玄関は綺麗にしておくってことがベストということをね、今日改めて思いました。まあ風水に関してはね、結構やっぱり本当のこう実際の間取りかどうかってことが結構大きく関係するのでね、なかなか共通のっていうものはありそうでない部分もあるんですが、ぜひね、これから引っ越しを考える方はぜひぜひ風水鑑定めちゃくちゃおすすめです。そう、四神相応っていう土地がねとてもいいっていうのは、そう、風水の共通している考え方なんですが、まあ、四神相応が何かっていうと、ここでもお話ししたかな、まあいいや、改めてお話しすると、どういう場所が風水的にいいかっていうと、北に山があって東に川があって西に大きな水、海とかがあって、南に大きな海があって西に大きな道があるといいというふうに、まあ、そういった土地を四神相応って言います。で、北それぞれね、4つの方角に、まあ、それを守る、それぞれの方角に神がいるって考えるんですが、神っていうか霊獣がいるって考えるんですが、北は玄武って言って足の長い亀に蛇が巻きついています。で、東は青龍、青い龍ですね。なのでまあ分かりやすいかな、青龍で、南は朱雀って言って赤い鳳凰です。これも色とこう合致してますね。赤、南で朱雀、赤い鳳凰で、西は白い虎です、白虎ですね。これも西白五行に当てはまってるんですが、そういった場所がいいと言います。で、白虎はそうそう白い虎ね、というふうにその4つの神がいるような、そういう場所があるといい。特に南側開けてるといいっていうふうに言いますね。まあ南側向いてると、南側向いてこう開けてると日が入ってくるのでね、すごく日当たりも良くなるので、日本では最高にいいんじゃないかなとは思うんですけれども、そういった土地がいいっていうふうに考えます。なのでそれ当てはめていくと、昔の京都とか はとてもその自然相応の土地、また東京もそうですね、江戸城はそれにのっとって作られていたりとか、他のね、あの国を見てもそういった土地にこう宮殿を置いたりっていうのがね、とてもあります。特に風水は、まあ、東アジアで盛んなので、東アジアはそういうふうにしてあの作っているところが、もともとの都がそういうふうに作られているところが多いですね。ソウルなんかもそうですね、キョンボックンを中心としてそういうふうに作られてるってなっています。まあなかなかね現代においてそういったところ、それだけこうやっていくのは難しいかもしれないですが、そういった土地がよくって、まあそれをちょっとね頭の片隅にあると、あ、こういう土地はいいかもなってなるかもしれないし、あ、今住んでるところどうだろうなんてね、そういうのも気になると思うので、まあその辺見ていくのも面白いかなと思います。ぜひね、風水は引っ越す予定がある方は引っ越しの前に鑑定してもらうことをお勧めします。